ボストンクラブレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南です。奈良南のボストンクラブレディオデイログ、今日も始めていきましょう。いやー、やっと週末クライマックス終わりましたね。はい、 7.25 レッスルグランドスラム in 東京ドーム、ワールドで観戦いたしました、ね。そのあたりも含めて、感じたことを今日のデイログに撮っていこうかなと思います。第0試合のランブルはちょっとね、仕事の打ち合わせがあったので、見れてません、ね。で、だいたいね、4時45分ぐらいに終わってテレビつけたらもう終わってましたね、うん。でタイムラインで見たら、あ、オーエンズが勝ったって、わ、よかったなと思って、あのやっぱりちょっとこの外国人が報われるのは嬉しいなっていう話ですよね、うん。でジュニアタッグ、第1試合ジュニアタッグですねまあ、あのサドンデス、ズモさんの右足の謎っていうのは結局そのままですよっていうことですが、なんか田尻のね、お尻云々っていうのはこの間の、田口の尻と、石森のね、関わる云々っていうのは出てこない、えらい間違いしたから、はい。で、まあ、想定通りの試合でしたね。ジュニアタッグはよく動け動けの試合でしたし、会場も温まってきていいんじゃないですか、うん。なんかタッグチーム名あるんですか、あれは QTS とタッグチームとか言うんですか、うん。なんかね、バックステージコメントも見てましたけど、プロレスリング T.com で新しいシャツ売り出すよっていうことなんで、なんかいいデザインだったらいいですね、はい、うん。まあ、田口とロッキーのチームは、まあ、ちょっと発展的解散なのか、なんかストロングの方に行くのか、まあ、みたいな話がバックステージで出ておりました、まあ、これはまずよしってとこですね。会場温まりましたよっていう話です。で次ですよね、ジュニア IWGP ジュニア選手権試合ですね。エルファンタズムでも今日ダメだな、仕事始まってね、もう忙殺されてくったくたなんですよね。エルデスペラード対ロビーイーグルスですね。いやもうね、ロビーが挑戦してベルトを取るっていうモメンタムっていうんですか、もう勢いというかね、そういったものはあまり感じなかったんですけれども、いやね、でヒロムがこの第一試合の前のね、前説で復帰するぜっていうことを報告したんで、これさらにまたデスペにブーストがかかってですね、もうこれはロビー厳しいな、逆境だなと思ったんですがですね、でドームなんでちょっと空中戦多めにガンガンやるのかなと思ってたら、そうでもなくて足殺しですね。ただロビーは縦方向の動き、スワンダイブのテイクドロップキックだったりとか、450とか足にねやるのとか言って、なんか立体的な動き、縦方向の動きが多いので、ドームには、生えてたんじゃないですかね、うん。デスペの本ちゃんを出す前に、なんかねロビーが足殺しを、ラストのロンミラーとかすごかったね、反り方がね、うん。であれはちょっと2回目決まって、あ、これどうなんだろうと思ったけども、そこからさらに締め上げていって、 や正直説得力十分でしたよね、うん、あんな負けないだろうっていうのとは対局のあ納得っていう感じですね。だからもうロビーはちゃんと取れましたね。あの自分も足攻められる中でですね、あのいい試合をしたなと思いますね。なんかロビー取った取れたじゃなくて、これはロビー取ったぞよしっていう感じの、何て言ったらいいんですか、ラッキーじゃなくて、これも相応な実力相応な勝利っていうことでいいと思います。はい、うん、はい、いやロビー嬉しいですね。あのね、今回ちょっとね、応援してる選手のね、あの T シャツを試合前に着替えて、ワールドのを見ながら応援するというですね、あの家族内あのプロレス観戦みたいなことをやっておりまして、ロビー の, あのバレットクラブ時代の T シャツね、あの着ながら応援してました、はい、ね、いやよかった、報われたな。とりあえずこれで取って、次誰なの、なんかワトがあのランブルのバックステージで去年のベストオブザスーパージュニアにね、デスペにも勝ってるし、ヒロムにも、ヒロムに勝ってるじゃない、ロビーにも勝ってるから次は俺に挑戦させろよみたいなことを言ってたんで、もしかしたらあのヒロムが本調子になるまではワトが来るのかもしれない。で次ですね、岡田対コブのスペシャルシングルマッチですね。でもね、これはもうね、試合形式ではまあ3取られて負けたけど、内容では完全にコブが制した試合だったと思います。でこの間大阪の生観戦でも、感じたんですけども、あのロスインゴファンにすらって言ったら怒られちゃうけど、あのロスインゴロスインゴって言ってロスインゴにしかあの目もくれないような、あの、ね、あのそういったロスインゴファン層であってもですね、うん、あのこのコブの強者感っていうのが十二分にもすでに浸透してますね。これはあのなかなかあのすごく嬉しいことです。いいことですよ ね。あの今回も、まあ、最後島巡り出なかった、島巡りとあの F5000 出なかったんですけど、これ次っしょっていう感じですね。であのジェリコ固めで負けちゃったんですけども、これもねあの本当にあの格下げにはつながらないような気がしますので、はい、コブ G1 が逆に変えてすごく楽しみになってきましたよね。で岡田はバックステージでもね、あのまだ何に行くか決めてないよっていう感じでしたし、 KOPW に行くのも面白いねみたいなこと言ってたけど、まだね各方向にあの岡田ついに来たっていうね、そのなんか勢いというか、まさしくモメンタムを感じるところに行ってないので、まあね、でコブに勝っても なんとか勝ったよって、本当に薄氷の勝利みたいな感じの印象を受けますので、本当にコブ来ましたね。あとは勝ち、あの具体的な実際の勝ちが来たらもうこれはコブ時代到来です。はい、ね、でこの試合はね、最近出たコブのね、あのエンパイアに入ってから の、ね、アメフト的なっていうのかな、あのデザインの T シャツ着て応援しておりました、はい、ね、なんかあの自分のグッズ持ってる選手がねちょっといい試合すると嬉しいですよ ね。で次ですね、IWGP タッグですね、王者ロスインゴ対デンジャラステッカーズ挑戦者。で今回ね、個人的に一番思い入れを持って見てた試合がこいつでございます。はい、まあ、なんせもうあれですよ、 7.23 のあのね2日前の大阪生観戦であのザックがいいとこなしに負けてしまうっていうことを見てたので、もう ちょっと今日は頼むよザックという祈るような気持ちで見ておりましたね、うん。でまあ、ザックって左膝のバンデージね巻いてて、まあ当然そこ攻めるわなってねいう感じで、も特に内藤がもう普段ザックがやるようなねねちこい攻めを内藤がしてるという感じですね。いやでもここであそこでザック負けてここで負けたらつれえよなって思います。でもまあねちこく攻められるし、あの必然的にザックが出てる時間って長かったですよね。太一は本当にサポート役に徹してましたけども、あのあいいなって思ったのはザックが内藤を三角締めで捉えて、締め上げてる、あれすっごい入ってたと思うんですけども、その時に真田がカットに来て、ザックの上半身ボンボンにストンピングするんですけど、ザックは全く離さないっていううちに手招きされて、ザックに手招きされて入ってきた太一が、ね、制定十字領で真田を捉えてっていうのをね、あそこめっちゃいいになってましたね。でそれとコントラスト的に、あの真田の足四の字と、あの内藤の変形足四の字でそれぞれを捉えるっていうところも、あの絵になるなっていうことで、いやこの4者のタッグマッチは本当にすごいんじゃないですかね。え見ててなんか、いや単純にはなんかあのマッチアップそれぞれのっていうことがあったし、例えば連携攻撃が随所に出るっていうもんじゃないんですけれども、なんかかといってシングルマッチを寄せ集めたもんでは全くなくて、あの本当に濃密な試合でしたね。では物騒なんですけどね、私はあのドクターデスの側面が出てですね、もうザック内藤を決め殺せとあのツイートしてみましたけども、まあ、実はザックはそれだけでもなかったよねっていうことですね、うん。で最後はねザックが取ったじゃないですか、ね、あれねもうあのなんか 7.23 生観戦してあのやられちゃってるザックを見たからこそ、なんかね突き抜けたカタルシスをね、出てきたザックってね、よっしゃみたいなね、あのでめっちゃ楽しめてしまいました。もうあのこの間の悪夢なんてね、まあ、前日の火祭りのねあのハイテンションで飛んじゃってるんですけど、もうね完全にねあのなくなりましたね、はい。やっぱりタッグどうですか、あの明らかにタッグ戦線面白くなってます。それはやっぱり内藤さんが持ったから、たかが2週間持っただけでこうなってるっていうね。でも団体的には明らかに力を入れてきてるし、あのバックステージでも言うように、なんかドームのメインになってもいいんじゃねえのみたいなことを言うので、確かにそうかもしれないです、ね。いや本当にタッグね、手を入れて、手こ入れが始まっててね、え、まあ、ラストの3人の笑顔、まあ、バックステージもそうでしたけど、いいっすよ ね。阿部美穂もなんかえらい近いですよ ね。もうあれはあれでいいんすよ、いいんすよ、はい、ね。次どうですか、ボーム社も来るし、ね、真田内藤、サナイトも来るし、ね、まあどうなのかな、決定戦やっても面白いし、あのそれぞれやっても面白いしっていうところではありますけど、まあ落とすにしてもどうなんでしょうね、いい形で G1 に持っていきたいですよね。なんか G1 の前で頑張って何度か防衛したけど落として G1 突入して、次はシングルだ、おーザックと大事シングルだよっていうのが面白いなと、ね。でまあ、あの結構センセーショナルだった2冠統一だとか世界ヘビーがどうとかいう話がもう完全に落ち着いてきた中で、そのタイミングを見計らって、ね、タッグを充実させて厚み出してくるっていうのはね、まあ、必然だと思うんですよね、うん、ね。でジュニアタッグもまあなんかあのやるんですか、リーグ戦みたいなね、面白くなるといいんですけど、どうでしょうか、あのちょっとそこにも期待しますね、うん。 まあ、見たら面白いなってなるかもしれませんね。で、この試合はね、もうあのテッカーズ T シャツ、あのザック の, あの、ね、あの後ろ姿入りのテッカーズ T シャツ着て応援しておりましたよ。はい、でメインの高木棚橋ですよね。まあ、棚橋はまあ前日 の,、ね、あの柴田とのやり取りだったりしてもね、なんか棚橋史上最強モードのでの出陣みたいな感じでしたね。まあ、でもね、良かったなというのは柴田いぶしは出てこなかったですよね。で、あの出てきちゃうとまたなんか、高木がちょっとね辛いなって感じですけど、その出てこずに棚橋一人で出てきたっていうのは本当にこの一戦の焦点っていうのがね、ぼやけなくて良かったなって思いましたよ。なんか高木の入場曲もあれですか、特別仕様やったんですか。さすがチャンピオンって感じですね。まあ、棚橋やっぱりビッグマッチ仕様でやってきましたね。場外ハイフライとかね、やりましたね。で、ステイドリーム高木も出してきてね、まあ、これまたビッグマッチ見せるねっていうことですが、今回のあれは何でしょう、もう棚橋の何ですか、勝つんだという気迫は相変わらず本当にすごくて、心を揺り動かされるわけですし、でそれを跳ね返す高木のですね、まあ、肉体、そしてあのなんかクイック式のノンクラッチラストオブザドラゴン、なんて言うんですか、またなんかね、あのいい表現があると思うんですけど、ノンクラッチですね。もう腕ホールドせずにいきなりポイって投げちゃうっていうね。まあ、こういうのをあの出してくるのも良かったし、あれ受け身早かったら取れないですよね。もう今までのラストオブザドラゴンってね、クラッチして持ち上げて落とすっていうから一呼吸置いてるはずなんですけど、いや今回のなんかクイック式のやつは本当にびっくりしました。2回ともクイック式でしたもんね。まあ、でもあの棚橋をですね倒すとはっていうと、ちょっとなんか新日本やっぱりあのですね、あのちょっと変わってきてるかもしれませんね。でもね、今回ね、あの思ったことはね、あ俺棚橋好きだわって思いました。はい、いやというか棚橋はもうオールタイムフェイバリットなんですけど、あの高木と棚橋どっちっていうと高木勝ってって思っちゃうんですが、やっぱ棚橋はオールタイムフェイバリットですよね。本当にあの、いやありがたいじゃないですか。はい、で、まあ、今回ね、ドームひっくるめて、ね、思ったのは、なんかね、負けた選手がなんか格下がったなっていう印象が全くないんですよね。棚橋が高木に負けましたが格下がったって思います？僕は思わないですね。コブだってそうですよ。だってデスペだってね、そんなこの負けで価値下がるってそんなことないですね。むしろコブなんて今回の試合でまたアピアランスが上がってきてる、ねね、でロスインゴのタッグだってもうどんどんどんどん期待度が増し増しになってきてるんで、次はまた取っちゃうかもねって思ったりするんですけど、あのいや、前のねタッグのね GOD が魅力的なチームではないっていうわけじゃないんですけど、あのやっぱりなんかこのねロスインゴとタイチザックっていうのの絡みがね、なかなかすごいいいですよね。またここにボーム社が絡んでくると、ちょっとまた話があのさらに面白くなってきそうな気がして期待できておりますね。まあでもこのドームね、イブシが直前で不在っていう不測の事態を乗り越えたっていうか乗り切ったっていうところでいくと、あの棚橋には本当にありがとうって言いたいし、あのもう新日本プロレスの方々に本当にもう拍手を送らなきゃいけない大会だったと思いますよ。はい、まあラストのイービルランにはね、もうみんな免疫できてるんじゃないですか、2年前のケンタでね。 なんで、いやもうそれはいいんじゃないですか、もう今更言わなくてもっていうことですね、うん。まあ、あのバックステージごめんがかなりキワいこと言ってたけども、なんとワールドのバックステージはそこはちゃんとカットされてましたので、多分あの渡辺さんはあのちょっと指導、何らか本社の方で指導を受けてる可能性がありますって、はい、あれはダメだよね、うん、はい、まあ、あれは生で見た人が分かるって話なんでしょうな、はい。まあ、でもあの外国人レスラーね、今回徴用してましたよね。だって外国人レスラー結局ズモさんとロッキーでしょ、ロビーが出てるでしょ、コブ出てるでしょ、ザック出てるでしょ、ね、でランボーもだってオーエンズが取ってって、こういった形でちょっとあれですね、あの外国人レスラーを徴用するような感じの傾向があってですね、あのとっても嬉しいんですね、うん、なんでそんな嬉しいんだろう日本人じゃなくてって思うんですけど、自分の持ってる T シャツがほとんど外人選手のものだったっていうことが分かりましてですね、ちょっとあ、そうだったのか、俺は外国人選手が好きなんだって、思っちゃった次第ですね、はい。いやもう正直あれですよ、あのこれ紙工業の一つじゃないですか、ダメですか、そんなことないですか。いやあの高木棚橋も良かったですよ、このタッグは本当に面白かったっすよ。いややっぱりあれですね、あのこの感じ方が多分あの 7.23 通過してるからめっちゃブーストかかってるんでしょうね、はい、ということで今日のデイログはね、あの 7.25 レッスルグランドスラム in 東京ドーム、新日本プロレスのドーム大会を見たよっていうことでした。あの観客数が少ないとかそんなんどうでもいいんですよ、本当にね、そんなあの入れれる状況じゃねえんだから。やっぱりでも延期しちゃったドームをこうやってやったって、やりきったっていうことが本当に素晴らしいし、本当に新日本プロレスのスタッフにはあの大拍手ですよね、はい、ご苦労様でした、ありがとうございました。ということで週末クライマックス4日間ですね、無事終えることができました、はい。月曜日来ましたね、早速仕事に忙殺されておりますが、あのそんな中でもですね、やっぱりあれだな、うん、なんか仕事中にふとですね、見た試合のこととかが脳裏をかすめてですね、いやプロレス面白いなって、満喫してたことをですね反芻してね、繰り返し繰り返しなんかあの、ね、牛みたいに何度もあの噛んで味わってる感じでありますね、はい。なんだろう、一番よっしゃーって思ったのはなんだろうな、ロビーが勝った瞬間とザックが丸め込んだ瞬間かな、どっち。いやロビーかな、ロビーが勝つなんて思ってなかったもんなって思いますけど、あとはやっぱりあれですよ、生観戦で一番よっしゃーって思ってもう嬉しくなったら当然大谷慎二郎が火祭りの公式戦で阿部文則に勝った時ですよね、うん、いやプロレス楽しいな、ね、生観戦やっぱりいいっすね、うん、あの生観戦至上主義の方がねたくさんいらっしゃるのは、まあ、もちろんそうなんですけどね、あのいいっすね。ちょっと8月はねあのプロレスお休みなんですよね、自分の中でもね、あの見たい大会なかなか近くになかったですよね。9月になるとね、グレート初めて行ってくるのと、G1 10月は大阪にノアが帰ってくるぜということで、ちょっとノアも行ってこようかなって思います、はい。あの今週の一連のデイログはこれにて終了、ね、でドーム後の新日本っていうのをぼちぼち見ながら、またぼちぼちのテンションでお送りしていくボストンクラブレイディオでありたいと思います、はい。あの感想ね、面白かったハッシュタグボスクラでつぶやいていただいたりですね、はい。あとはあのね、なんかリブでも DM でも引用ツイートでもいいから、なんかね意見 ただければ喜びますね。ワンウェイってちょっとねあれなんですけどね、まあ、でもあれですね、今回面白かったですよね。徳のプゴトと連携してね、なんかああやって収録したりしてっていうので、また自分の中の熱が一段上がったような感じですね。本当界隈ね、耳風呂界隈の皆さんにも感謝感謝のね、週末クライマックスでありました。本当にありがとうございます。ということで今週はこれでおしまい。またね、来週、週始まっちゃいましたけど、はい、お目にかかりましょう。ぼちぼちデイログまた更新していきます。では最後までありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。